最近、自分の人生のエンディングを考える就活や、身内だけのお葬式、家族葬といった言葉が定着してきました。家族や地域のつながりが希薄になる中、周りの人にご迷惑をかけずに死を迎えたいという方が増えているのでしょう。先日、遠方にお住まいの方の葬儀を頼まれ、車で少し離れた都市部の葬儀会館に寄せていただきました。10年ほど前に行ったきりなので、記憶を頼りに迷いながら到着してみると、見覚えのある大きなホールが現れました。ところが、そこにはどなたもおいでにならず、式場を間違えたのかと事務所を訪ねてみると、道向かいの建物へ案内されました。最近、新館を増設されたようです。おかしな例えですが、その内部はまるでカラオケボックスのような間取りになっていました。廊下を挟んで左右に、畳8畳ほどの独立したスペースがいくつも並び、それぞれの小部屋が葬儀式場だというのです。式場担当者によれば、年々家族葬が増え、今は圧倒的にこの新館を利用される方が多いというのです。街中のお葬式は、今やこんなことになっているのかと驚かされました。ハーモニカの吹き口のごとく並ぶ式場に、何か言いようのない虚しさを覚えたものでした。私どものお寺のある町は、まだ昔からの風習も残るところで、そこまでのことはありませんが、それでも、私が死んだら、家族葬でしてもらおうと考えています、とおっしゃるお年寄りが増えてきています。理由をお尋ねすると、人様に迷惑をかけたくないから、と口を揃えておっしゃいます。ある意味、私にもその気持ちはよく理解できます。このご迷惑をかけたくないの言葉に、6年前の父の葬儀を思い出しました。なぜなら、特別ご迷惑をおかけする葬式だったからです。滋賀県北部にある実家のお寺は、冬は寒いところで、2月の父のお葬式の日には、大雪が降りました。遠方より参列くださった方々は、交通の乱れにご迷惑をおかけし、その上、悪いことに式場であるお寺の本堂は工事中で、屋根もなくブルーシート。極寒の中の身震いしながらの進行となり、お手伝いの方々、参列の皆さんに大変ご迷惑をおかけしたことです。今、思い出しましても恐縮するばかりです。確かに、一人の人間の死とは、随分人様にご迷惑をかける出来事のようです。しかし、恐縮する以上に、父はこんなにもたくさんの方々に支えられ、つながりの中で生きてきたのかと、感動の方が大きかったようにも思います。父の死から改めて思わされたことは、よくよく考えてみれば、私もまた、たくさんの人々、命とつながりを持ち、ご迷惑をかけながら生きているということです。ご迷惑どころか、54年間、他の命を奪いながら、あるいは他人の席を奪いながら生きてきた存在だということです。そもそも迷惑をかけたくないという前に、迷惑をかけなければ生きてこれなかった存在としての私に気づかされます。親鸞聖人は、そんな無数のご迷惑の上に成り立つ命だからこそ、虚しくすぎる命では いけないのだと教えてくださっています。私たちの宗派ではお葬式の際、親鸞聖人のお作りになった歌和讃の中から、本願力に相ぬれば虚しくすぐる人ぞなき、苦毒の崩壊満ち満ちて煩悩の熟睡隔てなし、というお務めをいたします。阿弥陀様の本願の働きに合うことができたならば、私のものと思って私物化して生きてきた命が多くの命を内包する命と知らされ、虚しく生きることの許されないかけがえのない命となっていくということではないかと思います。古くはネアンデルタール人が埋葬を始めたことから弔うということが始まったと言われます。人類が7万年の月日をかけて作り上げた葬儀の形には、他者の死を通して命を尋ねてきた無数の先達の歩みがあるのです。昨今の小賢しい知恵、分別で小さなスペースに死を閉じ込めるようなことこそ虚しい出来事ではないでしょうか。やはり死は決して自分一人の出来事では済まされないことだと思うのです。